おはようございます。
おはようございます。
もう9月も最後の日曜日になりましたけれども、まだ少しね、暑かったり涼しかったりしますので、どうぞ皆さんご健康大事になさってください。今日少し短めにメッセージをさせていただきたいと思いますけれども、今月はずっとルツ記、旧約聖書のルツ記をご一緒に読んでまいりました。まるで全4幕からできている舞台のように、全4章からなる物語ですけれども、今日はハッピーエンドになる最終章の4章を少し見ていきたいと思います。ルツ記はこの一ユダヤ人であるナオミと異邦人である嫁のルツという、普通の女性、市井の女性たちの物語と言えますけれども、でもこの4章はですね、旧約聖書の中のこのルツ記って本当にそういった意味では小さな物語になるわけですけれども、でもこの旧約聖書の枠を超えて、新約聖書にもつながっていく大きな広がりを見せてくれる、そういう、スケールがルツ記にはあるんだなということを改めて思わされました。で、今日は4章なんですけど、少し前のところも少しずつちょっと振り返りながら今日のところも味わっていきたいと思うんですけれども、今日出てくる人は、ボアズが中心になっていますよね。で、この、ボアズという人は、男性ですけれども、この、ナオミの亡くなった夫、エリメレクの親族でした。で、そのボアズが持っていた畑で、このベツレヘムにある畑で、そのナオミについてきた嫁、ルツは、落ち穂拾いをしたんですよね。収穫の時に麦を積むわけですけど、その時に立法があって、外国人とか貧しい者たちのために少しこの穂を残しておきなさいと。で、その残された、取り残されたその落ち穂によって生活をする人たちがいるから、その方たちのことを配慮するという意味で、そういう本当に配慮に満ちた立法があったわけですけれども、でその立法にのっとって、ルツは落ち穂拾いをしながら日々の営みをしていくということをしていたわけですね。ルツは外国人でした。で、その落ち穂拾いをしているときに、ボアズの畑だったわけですから、このボアズはこの自分の畑でルツという女性がいるなということに気づいたわけですけれども、でその、外国人女性ですよね、そのルツに優しい配慮を示すようになったんです。ちょっと好意をね、きっと持ったんでしょうね。で、そういうふうなことをルツは体験しまして、で自分の家に帰ると、義理のお母さんであるナオミにですね、今日こんなことがあったよっていうことを、ナオミに報告するわけですけど、でそうするとナオミはとても驚いたわけですよね。で、なぜならばこのボアズっていう名前を聞いたときに、このボアズという人は、自分の親族のエリメレクの家系の人だと。で、そのボアズという人はこのエリメレクの家を、つまり自分の夫ですよね、その夫の家を絶やさないようにする責任のある一人だということを思いまして、でまさかですね、そのルツがそのボアズの畑に行っていたということは、ナオミは思っても見なかったわけです。たまたまというふうなことが書いてありますけども、だから本当に不思議な出会いですよね。で、しかもそのボアズはルツに、ここでね、本当にもう他の畑行かなくていいから どうかここでもう落ち穂拾いをしていっていいよっていうふうに好意を示してくれたわけですよね。ブツは本当にこうなんて優しい人だろうって思ったと思います。本当に出会いのこう不思議さがここにありますよね。そんなことがあるのってね、これ私たちにこう引き寄せてもなんかこういうことって不思議だけども意外とあるんじゃないでしょうか。例えば自分がね、こう教会に行くためには神様にこう導かれるためには、あの人とのこう出会いがあったから、あ、今の自分があるなとか、あの時あの場所に行っていなかったらば今の自分はないなとか、振り返ってみるとね、いろんな自分の思いを超えたような出来事ってきっとあるんだろうなって思うんですよね。で、それは振り返ってみると、あ、神様がそのように私を導いてくださったんだっていうことをこう感じることってあるんじゃないかなって思います。僕にもいくつもそんなことがあります。ですからこの時のナオミにとってもルツにとってもそれはもう自分たちの思いをこう超えていたわけですよね。で、ナオミはとてもこのことを喜んだわけです。ボアズはどうもナオミにこう好意を持っているようだということをこう知りましてですね、なんとかね、このナオミと、ごめんなさい、このルツとボアズもっとこう近づけたらいいなって思ったと思うんですね。で、そうして、先週読んだところですけれども、ナオミのおすすめもありまして、こうルツはですね、ナオミが勧められた通りに、こうボアズがこう麦の収穫が終わった夜にですね、その、収穫の束がこう積んであるその脇でこう、畑があって、その後でボアズはこう寝るわけですけど、その寝ているところで、そのボアズの衣の裾にルツはそっと忍び込むんですね。結構大胆なことするなって思いますけど、ですからちょっと涼しくなった時にこうボアズは気づくわけですよね。どうもこう自分の衣の下の方にこう一人のこう女性が横たわっているわけですから、びっくりして、お前はこう誰だってふうなことを驚いてこうルツにこう尋ねたわけです。で、そうするとルツはね、ナオミにこうそういうように言われてたんでしょう。言うんですね。あなたは家を絶やさぬ責任のある方ですよね。どうか私を衣で覆ってくださいというふうな表現で、言ってみればこう自分から求愛、プロポーズをこうするんです。あなたの庇護のもとに私をどこか置いてくださいということです。外国人である私をどうかあなたの家に引き入れてくださいということですね。で、ボアズはそれに対しては即答はしませんでした。でもこう言いました。あなたは立派な婦人だ、心配しないでいいって言いながら、でも私があなたとじゃあそういうね夫婦関係になるってことは言わないで、まず私よりも先にエリメレクの家を継ぐ責任のある親族がいますから、その人がこの畑を買い取ってあなたのこともまた受け入れるかどうか、そのことを尋ねる必要があるので、それを尋ねてみますと。でもその人がそうしますというふうに責任を果たさないのであるならば、神様は生きておられます、私が責任を果たしますというふうにこう言ったんですよね。で、それが先週のところでした。で、今日はそのもう一人の親族の人がやってきて、で、ボアズとその人が話をするっていうところから、交渉っていうふうにね、4章は小さなタイトルがついていますけれども、それがその結論がこの4章にはこう書いてあるわけですよね。で、さっきも読んでいただきましたけれども、その結果はですね、このボアズが訪ねたその親族の方は、亡くなったエリメレクの畑を買い取ること、それについては受け入れたんですけれども、エリメレクの、義理の娘となっているルツ、このルツという女性を 引き取ることまではできませんというふうに言ったんです。6節にこう書いてありますね。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それでは私の修行を損なうことになりますと言いました。そんなことしたら私のこう修行を損なうことだというふうに言ったんですね。これはどういうことでしょうか。多分ですね、これはルツがモアブの、つまり外国人の女性であるっていうことと関係があるんじゃないかなって思います。もしも自分が、まあ、畑を買い取ることはいいけれども、ルツまで引き取る、自分の家計の中に入れるっていうことになるとするならば、外国人の女性を受け入れるっていうことになるわけだから、ユダヤ人っていうのはとてもこう血筋というものを重んじていましたから、そこはできない、それまではちょっと私にはできかねますというふうに考えたんじゃないでしょうか。まあ多くの人はそういう思いだったのかもしれないと思います。まあ純血っていうかね、純な血筋、ユダヤ人の血筋を守っていくという、それをこう重んじていた人たちが多かったと思います。けれどもですね、ボアズ、このボアズですよ、ボアズも同じユダヤ人なんですよ。ユダヤ人なんですけれども、このボアズという人は異邦人に対してひどい心を持っていたということが、もうこれまでのところからも分かりますよね。その落ち穂拾いのことにしたってそうですし、ルツに対する優しい言葉をかけているっていうことからも、そのことは伺える気がします。で、こういうボアズのような人の存在が、まあ後でも触れますけれども、救い主イエス・キリストの誕生につながる系図、系譜に用いられているっていうことは意義深いことだなって思います。つまりボアズには変な偏見というものがないんです。で、ボアズは、まあ、今日の4章の、まあ、初めの方を見ていただくとよくわかると思うんですけど、この親族との やり取りにつきまして、町の長老たち10人に証人として来てもらって、町の門のところ、つまり公の場所でそのやり取りを行ったっていうんですね。4章のこう一節のところにそう書いてありますよね。で、これはどういうことかっていうと、ボアズは自分の、まあ、考え第一というか、自分の欲求第一では行動していないってことです。どこまでも神様の御心に従いたいっていう、そしてそれを公な形でみんなに見てもらいたい、証人として立ってもらいたいという、まあ、手続きを踏んでいるんですね。これはもうなかなか、これなんて言うんでしょうか、自立したというか、大人の対応だなっていうことを思うんですね。自分のやりたいようにはやっていない。10人ですよ、10人にも証人、町のね、主だった人たち連れてくるっていうんですから、それ自体なかなかのこう責任のある対応だなってことをこう思わされます。で、その後のちょっと端折りますけれども、そういうまあことをこう経まして、まあ、不思議な導きでボアズとルツは結婚するに至りました。で、このボアズとルツ、この夫婦を神様は祝福してくださったんですね。で、やがて男の子が生まれたんです。この男の子の存在っていうのは大きいわけですよね。だって今まではエリメレク、ナオミの夫であるエリメレクはもう死んでしまっているわけですから、死んでしまっていますし、しかもその自分の息子たちですよね、ナオミの息子たちがいたんですけども、その息子たちは結婚はしたんだけれども、もう息子たちは死んでしまった、子供を残さないで死んでしまったっていうわけですから、まあ言ってみればこうノアミには跡継ぎがいなかったわけですよ。いたのはルツともう一人のお嫁さんだけで、一緒についてきたのはノアミ一人、女二人です。だからここで初めて男の子が生まれたっていうことは、もう本当にね、細い糸がこうつながっていったというか、途絶えなかった、神様のその救いの系譜が途絶えなかったっていう大きな 意味を持つと思います。ここからこのオベデというね、名前付けられましたけれども、男の子の名前、このオベデという名前はこう神様にこう仕えるものっていう意味を持つ名前だそうです。でこのオベデがエッサイを産み、エッサイの子供がダビデ王です。イスラエルの誰もが誇る偉大な王様ダビデ王がここから生まれるわけですよね。今でもイスラエルの旗はダビデの星っていうマークですよね。不思議な話です。でもこのように知っているルツ記は、この4章はハッピーエンド、ナオミの家に男の子が生まれた、でナオミはその男の子をね抱いて喜んだ、で周りの女たちもそれを祝福したっていうお話がここにありますけれども、よかったなって思いますよね。でもどうでしょう、私たちはこの一章からのね物語をもう一回こう思い起こしてみると、このルツ記ってこうハッピーエンドでこう終わってるようにこう見えるわけですけど、初めは結構こう悲劇から始まっているっていうことを思い起こしますよね。でだってこうナオミはね、その夫エリメレクとともにこうベツレヘム、自分の住んでいたベツレヘムは飢饉でなかなかこう生活が厳しくなったっていうので、まあ、隣国である、まあ、外国であるこうモアブでこう暮らすっていうことをこう決意して、そこにこう寄留者としてこう住むようになったわけですよね。それ自体なかなか試練だと思います。そうしたらば、そのモアブで暮らすようになったらば、夫はいつの間にか、まあ、なんかこう病気だったのか死んでしまったわけですよね。ナオミはこう外国で家父未亡人になってしまったんです。どうしてせっかくというか、やっと新しい地で生きていこう、生活していこうって決心したのに、頼っていた夫が死んでしまったのって、まあ、まるでこう運命を呪いたくもなったと思います。しかも 10年経ったらば、自分の大事な二人の息子たちも死んでしまったっていうんですよ。残されたのはその息子たちの妻であるモアブで結婚した女性たち、外国人のお嫁さんであるこうナオミともう一人の女性が残ったっていうんですよね。もう3人です。6人いたのが3人です。女性たちだけです。ナオミも2人のお嫁さんたちも考えてみたらばね、このルツたちだって自分が結婚したと思ったらば、そのご主人がもうすぐに死んでしまったんだから、どんなに嘆いて涙したことかなって思います。人生はなんて残酷なんだろうって思ったに違いないと思います。でもやがてこのナオミは、まあ夫が死んで自分の息子も死んで、でもベツレヘムでは飢饉が収まったっていうことを聞きましたから、自分の故郷であるベツレヘムに帰ろうとしたわけですよね。しかしそのお嫁さんの一人であるルツがモアブにとどまらないで、とどまりなさいってナオミは言ったんですけど、ルツはとどまらないで、お母さん、あなたにどこまでも従っていきますと、あなたの民は私の民、あなたの神は私の民というふうに信仰告白をしながら、どこまでもこのナオミにこうついていったっていう、そのことが大きくその後の、さっきもちょっとお話ししましたけれども、その後の系図、救いの歴史がつながっていく、そういう歴史の転換点にこうつながっていくっていう、そういう不思議な事柄になっていくわけですよね。でナオミだってルツだって当然ながら、今新約聖書の時代に私たちは生きていますけど、そういうこう時代、つまりイエス・キリストがやがて生まれてくるっていう、そういう救いの歴史があるわけですけど、そういう救いの歴史の中にナオミも ルツの名前も、そして自分たちが生きてきた辛かった人生、悲しみが多かった人生、でもその中で神様を仰いできた人生、そういう人生がケースの中に残されるなんていうことは思ってもみなかったと思います。そうですよね。今もしかしたらば天国でびっくりしてるなんていうことがあるかもしれませんよね。で、私はこの物語を思い巡らす中で思い起こした文章があったんですね。ちょっと司法にも書かせていただいたんですけれども、それをちょっとご紹介したいと思うんですけど、有名な伝道の書の言葉の中に、神様のなされることは皆その時にかなって美しいっていう言葉がありますよね。伝道の書の3章11節です。新共同訳ではコヘレトの言葉ってなっていますけれども、この聖句について小島聖史先生という日本キリスト教団の牧師でもあり、今も存命ですけれども、元教団の総会議長もなされた先生がいらっしゃるんですけど、その方がミニメッセージの本を出されているんですけど、そのことをですね、この神様のなされることは皆その時にかなって美しいっていうこの聖句について、こういう小さなメッセージを書いておられました。ちょっとご紹介します。人生不可解、そう言って自死した青年がいました。人生は複雑であり混乱しており、人は無意味に苦しんでいるように見えます。しかし忘れてはなりません、私たちは神の織りなす刺繍の裏側を見ているだけなのです。表には絶え間なく美しい模様が刻まれています。この表を私たちはいつか見せていただく時が来ます。その時耐え忍んでよかったときっと思うのであります。私はこれ読んで本当にそうなんだなって思わされて、とても慰められました。私たちの人生は自分で選ぼうが選ばないがですね、いやおうなく襲ってくるような試練とか悲しい出来事ってありますよね。とてもね、こんな伝道の人の言うように神のなされることはみんな美しいなんていうことは、こんなの嘘っぱちだって言いたくなるような辛い悲しい現実に襲われる時ってあるじゃないですか。どうしてこんな不条理な出来事に見舞われなきゃいけないのって、涙が溢れる時だってありますよね。けれどもそれは神様の織りなす刺繍の裏側なんだって思えたら、それは全く新しい景色になるんじゃないでしょうか。刺繍の裏側ってね、皆さんよくご存知だと思いますけども、とても裏側っていうのはこれデザインっていうふうに思えるような、なんていうのか、不思議な模様ですよね。糸と糸がね、急にキューってなんか遠くの方に、ね、引っ張られていたり、ちょっとゴツゴツした部分があったりっていう感じじゃないですか。裏側はそうなんですよ。だけどもその刺繍の裏側をひっくり返して表側を見ると、なんて美しい模様がそこで刻まれて織りなされていることかということは、ひっくり返してみないとわからないわけですよね。私たちの人生も表側だけしかないと思っているうちは嘆きしかないでしょう。けれどこの裏側は表側を持っているんですよ。表側も必ずある。裏側があるのは表側があるからだ。それが聖書が告げる信仰の世界です。このルツ記の中でナオミはルツとボアズの子供が生まれることによって、苦役だった人生、マラだった人生から生き生きとした喜びのある人生、ナオミの人生を取り戻したっていう結びになっていますけれども、この息子の誕生というものはこれまでのイスラエルの歴史に新しい光を与えるものとなったんです。 そもそもこのモアブ人の先祖というものは、創世記の19章にもありますように、なんとですね、アブラハムの甥のロトとその娘との間に生まれた、つまり近親相姦の子供から始まっている民族なんですよ。ロトとその娘との間で生まれたのがモアブ人の先祖だっていうことが創世記19章にはっきり書いてあります。これ隠しておきたいような歴史ですよね。でさらに聖書で隠しておきた、けれども隠していないのはタマルという名前です。この今日の4章の12節で、ルツがオベデを産んだときに、人々は次のようにこう祝福したって書いてありますよね。どうぞ主がこの若い女によってあなたに賜る子供により、あなたの家がかのタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。ここでペレツの家が称えられていますけれども、ペレツの母親のタマルっていうのは、創世記の38章を見ますと、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。タマルは娼婦のようになって、その義理の父親であるユダとの間で生まれた子供、それがペレツなんです。ユダはまさか自分の娘、義理の娘とそのような関係を持ったなんてことは思ってない。後で分かってびっくりしてるんですけど、だから少しも美しい話じゃないんですよ。けれどもルツ記ではそういった系図、それは恥と罪の歴史と言ってもいいかもしれませんけれども、それを隠すことなく示しています。それは人間の罪を覆う神様のスケールの大きなご計画がここに示されているっていうことじゃないでしょうか。系図って不思議ですよね。系図っていうのは、こう植物的にこう見えますけれども、こう時の流れそのものですよね。その意味では私たちの人生そのものもこう系図と言えるのかもしれないって思いました。私たちはみんな誰かと誰かとの間の子供なわけです。好むと好まざるとに関わらずです。自分は天から降ってきたんだっていう人は誰もいませんから、みんな系図を持っているはずです。そして私たちの系図はこのルツ記とつながっているとも言えます。苦しみ多い人生を送ったナオミ、そしてこのモアブ出身の、虐げられたと言ってもいいようなところで生きてきた女性ルツ、その背景には隠したくなる歴史もありましたけれども、それがすべてその後王ダビデへの系図とつながって、しかもそれにとどまらないで私たちは知っているわけですよね。その系図が救い主イエス・キリストの系図へとこう流れ込んでいるっていうことを知っているわけです。このイエス・キリストという方はすべての人を救うために来られた救い主です。そのために新約聖書マタイによる福音書の最初のところでは、この系図の中にルスの名前を記して、外国人の名前を記して、これはもう明らかにそういったことを隠さないで、いやこう外国人の人の信仰も借りながらというか、その中もこう貫いて、この救い主は生まれてきたんだ、タマルというこういう隠したい歴史も貫いて救い主はやってきたんだ、それは私たちの恥と罪の歴史を覆って許して、私たちを新しく神の子として迎えるためです。今日の礼拝の招きの聖句として読んでいただいたこの聖句も素晴らしい聖句ですよね。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように働くということを私たちは知っています。ルツ記の物語を読むと本当に その通りだったなって思います。しかし益になるっていうのは思い違いしてしまわないようにしたいと思うんですけれども、何でも自分の思い通りになるっていう意味ではありませんよね。ご計画に従って召されるってありますように、 神様のご計画が成就するっていうことが私たちにとっても益なんです。それはもう時にね、ゴツゴツしたこう刺繍の裏側のようにしか見えない、そういうこう人生の一コマ一コマがあるかもしれませんけれども、でもトータルとして私たちの人生を織りなしてくださるお方がいらっしゃる。その刺繍の裏側は表側を持っているんだって、ご計画があるんだって、神様のご計画があるんだ。私たちはこの地上で神様のご計画を知り尽くすことはできないけれども、やがてそのご計画の全貌が明らかになる時がきっと来ます。この地上でわからなくっても、やがて私たちが迎えられる御国においてはそれが明らかになるでしょう。どうして私たちはあんな人生を送らなきゃいけなかったのか、あんな悲しいところを通らなきゃいけなかったのか、どうしてあんなことがあったのか。大丈夫、神様がその答えをくださる、刺繍の表側を見せてくださる、そういうことなんじゃないでしょうか。その途上を私たちは生きているんですよ。でも途上だからといってがっかりしなくていいんです。私たちには確かなお約束があります。あの十字架にかけられ復活されたイエス様はおっしゃいました。私は世の終わりまであなたと共にいるっていうふうに。どうかそれを疑わないで生きていきたいと思います。刺繍の裏側の模様だけに目を奪われないで、刺繍の表側が必ず用意されているっていうことを信じていいんだ。そのように神様は、主イエス様は今朝も私たちに語ってくれていると思います。私たちの罪も苦しみもイエス様が全部背負ってくださった、いや今も背負ってくださっている、そういう私たちの営みなんです。日々の暮らしなんです。私たちの人生のどんな歩みも神様の大きな救いへとつながっているっていうこと、そのことを信じて歩んでいきたいと思います。ナオミやルツ、ボアスの人生もそうであったように、私たちの人生も神様が必ず顧みていてくださっている、なんて幸いなことでしょうか。お祈りをいたします。主イエス様、私たちには自分たちのこの人生のご計画の全貌がわからなくって嘆かなければならないような時を通されることがありますけれども、しかし神様、あなたは私たちの救い主であり、また救い主でいらっしゃいます。私たちの人生に責任を持っておられるのはあなたです。そのことを信じ、私たちの人生をお委ねいたします。そしてあなたは最善以外のことはなさらないお方、万事を働かせて益としてくださるんだというお約束が私たちには用意されていますから、その御言葉を信じ、その御言葉を握りしめて歩んでいきたいと思います。どうぞ私たちの罪や愚かさ、欠けだらけの自分であることが間違いないけれどもそれにとどまることなく、そんな私たちを愛してくださる、慈しんでくださるあなたの眼差しをこそ信じ、本当にそのことに解き放たれて、どうか明るい心を持ちながら歩んでいく私たちとさせてくださいますようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。